こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは心筋梗塞。獨協医科大学病院循環器腎臓内科教授の堀中茂雄先生にお話を伺います。先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先生、もともと狭心症のある人というのは心筋梗塞を起こす前に治療することが大切だというお話ですけれども、狭心症かどうかというのは症状で大体わかるんでしょうか？
はい、一般的に狭心症というのはいわゆる、老化性狭心症呼ばれるものが、主です。
はい、
これは運動をするとですね、胸が苦しくなるとか、痛くなるとかといった、症状が出るわけです。
はい、
ただ安静にしているとですね、その症状がなくなる。でもう一つ問題はですね、無痛性といって痛みのない狭心症が 15% くらいいます。
そう、わかんないですね。
そうですね、特に高齢者や糖尿病を持っている方です。こういう方はですね、痛みを感じにくくなっている。そういうことで、注意が必要だと思います。
ではどのような検査をすればこの狭心症だということがわかるんでしょうか？
はい、狭心症の検査でですね、一番大事なことはですね、こういった症状があるときに、心電図を取っていただく、ということですね。なぜ心電図なのかというとですね、非常に気軽に取れる、それから、どこにでもあるということですね。普通の医院に行けばどこにでもありますので、心電図がすぐに取れるような施設に行っていただくということですね。で、心電図変化があれば、狭心症とか、心筋梗塞を疑って、その次にいろんな検査をやるということです。ただ一つ問題なのは、やはり発作を起こしてない時に心電図を取ってもですね、狭心症の場合には全く正常の場合と変わりませんので、そこで問題があるということですね。で、一般的にじゃあどうするかということなんですけども、自転車を漕いでいただいたりですね、ベルトの上を走っていただいたりして、その時に心電図を取って、負荷心電図検査といいますけども、そういう検査をやるとですね、老化性狭心症の、診断ができるということでございます。で、もう一つは安静にしててもですね、胸が痛くなる、そういった狭心症があるんですけれども、こういった場合はホルター心電図という小型の記録装置、だいたい3センチぐらいの小さな箱なんですけども、これをつけていただいて、家に帰っていただくのも結構なんですけども、それで、胸が痛い時の心電図を捕まえるということで、狭心症の診断ができます。で、一つ注意が必要なのは、狭心症の中でも非常に心筋梗塞に近い、不安定狭心症っていうのがあります。で、昨日も言ったんですけども、心筋梗塞は、プラークという下油状の脂肪の塊が、破裂してですね、そこに血栓がついて血管が詰まるわけですけれども、老化性狭心症は安定狭心症といってですね、血管の狭窄が強いんですけども、このプラーク自身は安定していて、破裂しにくい。ところがですね、新しく起こった狭心症とか症状が強くなってきたりですね、安静時にも共通がある、こういった方はですね、こういったプラークが破裂しやすい、したがって心筋梗塞になりやすいということになります。したがって、そういう方にですね、運動負荷をかけてしまうと非常に危ないということで、そういう検査は、そういう方には勧められません。ですから、検査する前に、症状をよく説明していただくことはですね、患者さんの皆さんには必要なのかなというふうに思っています。で、負荷検査をしないで、最近行われるようになったのが、冠動脈 CT ということでございます。これは何かと言いますと、造影剤を静脈注射して冠動脈という血管をですね、高速 CT で撮影することができます。これをやるとですね、ある程度血管の内部が狭いことが分かるということです。したがって、スクリーニングとしては非常に画像的に見えますので、皆さんが見ても狭いかどうか分かる時代になってきたということですね。で、この CT は外来でできますし、5分くらいでですね、造影剤も含めてできますので、割と簡単にできるようになっているということでございます。で、診断率なんですけれども、96% ぐらいの確率でですね、狭心症かどうかということが分かる、つまり冠動脈が狭いかどうか分かるということでございます。 で、それでまあ血管が狭いと分かった場合には、まあ、数日入院していただいて、まあ、最終診断であるカテーテル検査をやっていただくと。
あのカテーテルを入れるのは治療のためではなくて検査が目的なんですか？
はい、あの両方なんですけれども、まあ、病院によってはですね、カテーテル検査と同時に治療をやってしまうところもあります、はい、うん、で先ほど言いましたカンデミアク CT でも、まあ、血管細いということは分かるんですけれども、まあ、どれが一番いいかということを治療を含めてですね、まあ、判定するためにはやはりカテーテル検査っていうのを第一に考えるべきだというふうに思っています。でそれは何かと言いますと、まあ、狭心症の治療は最終的にはカテーテルを用いてですね、バルーンを膨らまして、まあ、ステントという金属の網を置いてくるわけですけども、はい、例えば3本ある冠動脈の全てが狭い時にはやはりこういう手技をやると非常に危ない時がありますので、まあ、外科的にバイパス術を選択するという選択肢があるということです、うん、で内科的にカテーテルで治療するのは、まあ、外科的にバイパス術をするのと、まあ、どちらが安全かというのは人によって違う、つまり、病変によって違うわけですね。
そうなんですか。
だから、まあ、そこはあのやはりちゃんとカテーテル検査をやっていただいて、うん、まあ、判断するというのが、まあ、一番のいい方法だろうというふうに、まあ、現状では考えられています。
はい、
それと冠動脈 CT の弱点はですね、あまり動いている画像が見れないということでございまして、はい、まあ、静止画像を作り直すわけなので、うん、やはり狭心症の診断というのは血管が動いている動画を見てですね、やはりやっていただかないと、診断していただかないと問題が大きいということです。でそれなぜが問題が大きいかというとですね、やはりあの人によっては血管が曲がっていて折れ曲がっていたりですね、筋肉内を走っていると血管が潰れてしまうんです。したがってあの拡張器、心臓がリラックスした状態では狭窄がないのに収縮した状態では狭窄のように見えてしまうことがあるので、やはり現状ではカテーテル検査をやって、しっかり診断するというのが、まあ、基本ではないかというふうに思っています。
はい、どういうふうに検査するんですか、カテーテル検査。
カテーテル検査はですね、手首や足の付け根の血管などからですね、まあ、細い管を入れて、まあ、心臓まで持っていって、はい、そこから造影剤を流しているところをこうレントゲンの動画で撮るということですね。そうすると、まあ、冠動脈が非常に動いているときに、まあ、いろんな状況で見れるということなので、最終診断というふうに考えていいかなというふうに思っています。
わかりました、
はい、
ではこの続きはまた明日伺います。獨協医科大学病院循環器腎臓内科教授の堀中茂雄先生でした。